紹介いただきましたが、京都府警の田中議員でございます。私と谷明先生は名前が同じでございまして、先生は田中と呼ばれますが、選挙が近い選挙があったと思うが先でございましてですね、新選挙は今だとは谷明先生が谷明先生さんと紹介されます。そちらの方が終わったとは田中と呼ばれます。なかなか早口でございますけども、ご協力いただければと思います。大変な感じがしましたが、地元の皆さんということをしまして、検討をさせていただきますが、まずこの議員連盟が大変苦労いただきまして、今日本当に一番意義的だと思いますが、まさしく宇佐大臣にこのようなお話をいただきまして、本当に嬉しくございます。またこの上、満場を埋め尽くして、その熱気によって、皆さんのことをお持ちいたしまして、これからお願いします。ありがとうございます。首都圏の移転の、首都機能の移転の必要性、あるいはこの状況に取り組みましては、すでにいろんな方からお話がありましたり、また、村上新君からお話、あるいはその手元に取りますそれから、その点についてはもう皆さん、十分ご承知いただきたいと思っていただいておりまして、若干、私なりに、国会の、一つの点の特別委員会の参考人として、ご申し上げました。あるいは、教科会が現地に至ったためのときに、協力いただきましたことを、2、3点、申し上げたいと思います。まず一つは、この、首都圏移転の新都市というのは、新しい都市を作るわけでございますけれども、いろんな新しい都市を作る状況がありまして、たとえある省庁をつけましても、一つの都市だけで全ての機能を埋め尽くすということは、完璧なことはまず不可能でございます。やはり歴史診断の中で、時間がなければできていかないものでございます。そういう意味では、今度の新都市は日本に予想できましても、まずこの年で都市規模を全て関係することは無理だと、その人に考えておられるようになりました。それに関しますと、この地方地区におきましては、お知らせの通り、京都、奈良、滋賀、大津、あるいは津、そして大阪、神戸、その他の場合周辺に歴史の深い地域でいろんな機能が備わっている都市がたくさんございます。もちろん、もうちょっと最初に言いますと、名古屋まで同じ県内がいると思いますが、全てそういうものがあるわけでございます。それについては、かつて、千葉県留学園ということでご紹介しておりますけれども、東京からずっと東京まで60キロほど、といったところに県留学園都市を作られました。その時、問題がありましたのは、立派な研究学園としてできたんですけれども、そこに作られる学者さん、研究者の人が、どんどんと精神障害というのを伸び出してもらったり、あるいは全部達者が出ると、こういう状況になりました。なぜかと言いますと、まさしく研究機能がいっぱい持ったんでございますが、人間の匂いがしない、形を作るものだけでは、ちょっと会話の研究、それを楽しむこともない。そういう中で、皆さんが本当に詳しくなっていかれたと、こういう反省がございます。そういう点、今回のこの基本は、今申し上げたような、大都市が普通、人流特権でございますので、そこへ行かれればそういう問題は、全人流特権の中で解決できるということでございます。もし、そういうことがない都市に、特権の機能が教えてきましたら、おそらく国会議員さんと地方の役員の方々は同じような内容があるというふうに思われていまして、国会議員さんは今後は心臓が低いので、それで大丈夫だと思いますけれども、地方役員の方は大変大事でございますので、相当答えられるのか、関心に待ちたいと思います。となりますと、国の政策を進めた準備をする人たちがおかしくなりますと、日本の国の将来もおかしくなるのではないか、そういう仕事も進めると思います。何としても、この地方貢献というものの有利性を認めていただきたいというふうに思っているわけであります。そしてまた、 常に国民の方を良くしたかのように、地方公共の周辺には、人と地方に適した施設がどんどん作られてきて、そんなに感謝するということでございます。一つは、経営判断といいまして、大阪、奈良、京都の京都県内のところに、学生の人に学生研究をし、関西の学生研究所というのが今、10年ぐらいかかっておりますけれども、その中に、国立国会図書館関西館というのが、もう着想されております。国立国会図書館関西館です。これは、国会の方の2階上2階が、下館でございまして、国会館によってございまして、図書館を使われるわけでございますが、それが、関西に今、なっている関西に決まっているわけでございます。国会の意思決定機関、事務的な意思決定機関でございますので、まさしく国会は、すでに関西に首都圏を移転するという意思表示をされたものだというふうに私は誤解をしていただいております。その図書館は、あと2年としますと出来上がります。そして、もう一つは、京都の図書館の中に、和風の英神社を今建設して、調査が終わりまして、大変な研究者にいただくということになっております。これも、時のがあれば、何の外国からお客さんにたくさんあるわけでございますので、それをここでもたらすということは、既にもう、人のもの一部が完成しているから、そういうことにも分かっているわけでございます。さらに、ここにいましても、韓国があります。あるいは、市から形を作られた、また、長屋の方も、協力されているということです。いろんな国を動かして、もちろん国際会議もたくさんございますので、国際会議もございません。そういうことで、本格その地域は、この法律にないものをもう既に、規制のものとしておられる。ということは、建設する場合の経費も非常に安かったということも、なんというふうに思っております。それからもう一つ、この地域で、先ほど歴史運動をしていけないと申しましたけれども、日本の国は大国民族ということで言われております。もちろん、実業言葉も、顔色も髪の毛も一緒でございますけれども、しかし、東の文化と西の文化というのは、かなりそのような大国民族とも違っております。法治国のような人にはございませんけれども、常に文化としましては、東の文化、西の文化は、例えば食べ物で、お餅一つにしましても、関西の方は丸のところでございますし、東の方は近くの近所です。また、お一人もありません、ね、ございます。有名な、ラーメンのゲスタントラーメンさんは、日本の料理屋で味を変えないことに全然近くありますので、関西と関東と味を変えてください。その分かりやすいかといいますと、名古屋から東は唐揚げにして、名古屋から西の方は唐揚げにして、こういう文化の違いもございます。そのうなぎの咲き方が裸で咲くことになるので、あるいはまた、こうたくさん食べることになるとか、その言葉と東から、いろんな点を見ますと、西と東の文化はかなり違っているわけでございまして、その違った文化がそこ真ん中にある、地方公園のところで人が出ていれば、さらに同じ日本の民族の統一性を忘れていると、それが思いまして、こういう点からも、ぜひ、この質問を調べていきたい、やっていきたいというふうに思っています。いろいろ申し上げますけれども、とにかく、今日の大会、グッドタイミングを申し上げましたが、もう一つのグッドタイミングは、やはり、北山正樹先生が、東京都会です。中の文化の前に信じているのは文化と思いますけれども、本当にこの家は驚くらいの家ですので、県の先、つまり人の場所でございますと、地の先ほど申し上げた声でございます。そして県の先は人に申し上げた長官の官僚でございます。そして質問は、今日このように他人の方がたくさん呼ばれて、その人を分けられるということは、何という質問も発生する。その完全にそれはさ、今日私も大変印象的にまたこれでございまして、この精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。